We have been studying the book of Luke.
ルカの福音書から学びをしています。
And at this point, the disciples and Jesus, they are moving towards Jerusalem.
この時にイエス様と弟子たちはエルサレムに向かって移動している時でした。
This is the biggest event in the world.
これが世界の中でも一番大きなイベントでした。
Jesus will die on the cross.
イエス様が十字架でかけられて死ぬと。
Then on the third day he will rise again.
そしてその3日後によみがえるというイベントです。
And so as they move towards Jerusalem, Jesus is trying to give the disciples advice.
そして彼らがエルサレムに進むに従って、イエス様は弟子たちに教えを始めたんです。
Yeah, he's trying to tell them different things they need to get ready with.
で、今から準備していくためのいろんなことについての教えをしました。
And they don't really understand what's going on.
でも弟子たちは何が起こっているのか本当に分かってなかったんです。
And, but what Jesus is saying here is so important even for us today.
でもイエス様がここで教えられたことはすごく大切で、今の私たちにとっても大切なことなんです。
Especially if we're moving towards something big.
特に私たちが何か大きなものに向かって進んでいるときに。
And we're believing God to work in a big way in Japan.
私たちは神様が本当にこの日本の中ですごく大きく働かれるということを信じています。
When God works in a big way, we have to make a lot of changes in our own lives.
そして神様が大きな方法で働かれるとき、私自身も人生の中でいろんなことを変えていかないといけないんですね。
And so we're looking here at Luke chapter 17.
それでルカの福音書の17章を見ていっています。
And the key word here is the kingdom of God, the coming of the kingdom.
ここでのキーワードとなるのはその天の御国が天の御国ですね。
And I'd like for us to just go ahead and read, begin reading through it, from verse 20 all the way to chapter 18, verse 8. It's a little bit long, but 頑張って。
頑張る。
Okay.
ルカの17章の20節から18章の8節まで、ちょっと長いですけども日本語だけで読んでいきます。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても、見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人で寝ていると、一人は取られ他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると、一人は取られ他の一人は取られます。二人の男が畑にいると、一人は取られ、他の一人は残されます。弟子たちは答えて言った。主よ、 どこでですか？主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。出ないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
Here we're, they're talking about the kingdom of God.
ここで神の御国のことを語っています。
And when they're talking about it, they're also thinking of the Messiah coming, bringing the kingdom of God.
メサイア、救い主が来て、そして神の御国を持ってくるんだっていうふうに思ってたんです。
But actually, they're thinking about different things.
でも、イエス様の考えていることと、そして弟子たちが考えていることが違うかったんです、ね。
The disciples, they're thinking about, the Messiah. Who is the Messiah? And he will come.And save us from the miserable situation we are in.
弟子たちは救い主ってどんな方だろうというふうに考えて、そして自分たちがいる今のもう惨めな状況から救ってくださるんだというふうに思ってたんです。
And so they were thinking of some kind of a superhero, a military kind of person.
軍人のようなそのスーパーヒーローがやってくるっていうふうに弟子たちは思ってたんです。
Maybe riding a white horse.
白馬に乗ってきてくるんじゃないかとか。
Gathering a big army.
で、軍隊、すごい多くの軍隊を集めてくるんじゃないか。
Kicking the Roman Empire out of Jerusalem.
そして、ローマ帝国をこのエルサレムから追放してくれるんだっていうふうに考え
ました。And then Jesus answers their expectation in a totally, different way.
でも、イエス様は彼らの期待とも全然違ったことを語られたんです。
We see this in verse 20 and 21.
そのことが20節と21節で見れます。
Now he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come. He answered them and said, "The kingdom of God does not come with observation, nor will they say, 'See here, see there.' For indeed, the kingdom of God is within you."
パリサイ人たちは神の国はいつ来るんだっていうふうにイエス様に尋ねたんですけど、イエス様は神の国は人の目で認められるようにして来るものでありません。空はここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですって答えられたんです。
The kingdom of God is within you.
神の国はあなた方のただ中にあるのです。
What is this talking about?
これどんなことを言ってるんでしょう。
When we pray and we believe in Jesus and we ask for him to come and be the Lord of our life,
私たちがイエス様を信じて、そして私たちの人生の中に入ってきてください、主として来てくださいというふうに祈るとき、
The Holy Spirit comes to live inside of us.
聖霊様がやってきて、私たちのうちに住んでくださいます。
Yeah, and that Holy Spirit, is full of God's character.
そしてその聖霊様がもう神様の人格でもう満ち満ちている状態です。
And, the Holy Spirit wants to speak to us.
そしてその聖霊様が私たちに語りたいと思ってるんです。
Yeah, guide us.
導きたいって。
But the way that the Spirit guides us and speaks to us is many times different than what we imagine.
でもその聖霊様の語りかけとか導き方っていうのは私たちの想像ともう全然違った方法が多くあるんです。
That we are made up of a body.
私たちはこの体あります。
And we have emotions.
感情もあります。
We have, knowledge, wisdom.
知恵とか知識もあります。
Yeah.Then we have a spirit, our own spirit.
そして私たちの霊ってものがあります。
And the Holy Spirit wants to communicate to us not in our, through our emotions so much, but through our spirit.
聖霊様は感情を通して私たちに語ろうとするのではなくて、この霊を通して語りたがっているんです。
You know, years ago, I was riding a bus in the United States.
で何年も前ですけれどもアメリカでバスに乗ってた時がありました。
And it was an overnight bus.
夜中走るバスですね。
We were traveling a long way.
で長い距離をちょっと旅してたんです。
And I went in and I sat down.
でバスに乗って座りました、ある席に。
And this girl was sitting over here, very nicely dressed, very friendly.
でその近くに座ってた女性、可愛い女の子だったんですけども、すごい綺麗な服装をしてて、そしてすごいフレンドリーに話しかけてくる人、
And she spoke very politely.
すごく丁寧に優しく語ってくれる人。
And I could tell she wanted to be my friend.
でその彼女の話からは自分と友達になりたがってるんだなってことが分かりました。 And she would say, well, you know, where are you coming?
Where are you going? Where do you come from?
どこから来たの、どこに行くのっていう感じで話し始め、
Oh, that's wonderful, you know.
素晴らしいねとか。
And she kept trying to ask questions and become my friend.
いろんな質問しながら私の友達になろうとしてたんです。
But inside of me,
でも私の内側では
My spirit picked up something.
私の霊が何かを掴んだんです。
Don't talk to her.
彼女と話しちゃダメ。
She is やばい。
彼女やばいから。
And I was like, well, what do you mean? She's dressed nice. She speaks nice.
いやでも彼女感じ良さそうな人だし、何があかんのかなって思ってました。
And I felt like the Holy Spirit was talking to my spirit and just saying, やめとけ。
でもその聖霊様が私の霊を通して Stop it! やめとけやめとけっていうのを感じてるんです。
And my mind was saying, what's wrong with it? I'm just talking, it's okay.
いや別に頭ではいや別にただ単に話してるだけだから何も悪いことないじゃないって思ってたんです。
But the Holy Spirit was speaking to my spirit.
でも聖霊様が私の霊に語ってくださって。
And so I made some kind of excuse and I moved to a seat in the front.
そしてついにはもう彼女とのその話をにちょっと言い訳をもうごめんねっていう感じで前の方に席移りました。
And then at the next stop, a young man came in.
次の停留所で若い男性が乗ってきて、
And in the same friendly way, she started to talk to him.
で同じような感じで彼女は今度その彼と話し出したんです。
And pretty soon they were like best friends. They were...
でもうすぐに彼らはすごいベストフレンドのような感じになってきて、
They were laughing, they were telling jokes.
お互いに笑い合って冗談言い合って、
And then finally we came to the main stop.
でやっと私たち 最終地点ゴールに着いたんですけどね。
And do you know what happened?
そこで何が起こったと思います？
As soon as the door to the bus opened,
バスの扉が開いたと同時に、
in came the police.
警察官が入ってきて、
and they arrested her.
彼女を捕らえたんです。
and they arrested her new friend.
そして彼女の新しい友達であるその彼もも捕らえちゃったんです。
and he said, I don't know anything. I don't know anything.
彼は、何も知らない、何も知らないって言ってるんです。
and they put handcuffs on them, took them outside.
でも彼ら2人とも捕らえられて外に連れ出されたんです。
And brought out their suitcases.
でスーツケースも取り出してきたら、
And do you know what her suitcase was full of?
彼女のそのスーツケース何でいっぱいだったと思います？
Cocaine.
コカインです。
She was a drug runner.
彼女はその麻薬の密売者だったんです。
And as they took her away, I thought, やば
でその姿を見ながら自分はやばかったって思ってたんです。
やば。 I was saved by the Holy Spirit speaking to my spirit.
聖霊様が私の霊に語ってくださったおかげでその状況から私は救い出されたんです。
You know, a lot of churches, they try to teach the word. That's really important.
多くの教会は神様の言葉を教えてます。そしてそれはすごく大切なこと。
The word, the spoken word is very important.
この語られている御言葉っていうのはすごく大切です。
But for it to be effective,
でもそれが効果あるようになるには
It must be joined with the Spirit, Holy Spirit.
聖霊様と一緒にならないといけないんです。
And if you don't do that,
そうならないと
the power is not there.
そこには力がないことになる。
You can have the word and you can have no power.
御言葉はあるけど力がないということになるんです。
In the beginning, let's remember Genesis at the very beginning.
創世記のこと、一番最初のことを思い出してみましょう。
Chapter 1.
一章。
Remember, how was everything created?
どのようにすべてのものが作られたでしょうか。
In the beginning,
はじめに、
it says the spirit was hovering over the darkness.
神の霊が水の上を動いていたと書いてある。
It wasn't in the beginning God was talking a whole bunch. It didn't say that.
はじめに神様が喋っていたというふうには書いてないんです。
In the beginning, the spirit was hovering over the darkness.
はじめに神の霊が水の上を覆っていたと書いてある。
And then God said, "Let there be light."
そして神が次に発せられた言葉が光よあれだったんです。
So we see that if we are going to be properly led as Christians, we have to learn how to hear.From the Holy Spirit.
だから私たちがクリスチャンとして正しく生きていくにはどのように聖霊様を聞いていけばいいか、そのことを学んでいかないといけない。
And have that humble attitude.
そして本当に謙遜になる心が必要です。
Yeah. Lord, what would you have me do next?
神様、次何をしてほしいですか。
And if you feel that your peace is being taken away.
そしてもしそこで平安が取り去られるようなことがあるんだったら、
Yeah. Or that you're receiving some warning.
もしくは何か警告のようなものを受け取るんだったら、
Or you're receiving some guidance.
何かの導きをもらう。
Listen carefully.
そのような時には本当に気をつけて聞いてください。
Listen to that voice.
その声に耳を貸してください。
How many of you have had an experience where something deep within you is warning you and you didn't listen?
なんか内側の奥の深いところでなんか警告みたいなものを与えられたけど、それを聞かなかったっていう経験ある方いらっしゃいますか。で、それを聞かなかったからすごいひどいことが起こっちゃったって。
God warned me。
その後で、ああ、神様は私に警告してくれてたのに。
When I talked to that person, I felt something strange。
私がその人と話した時には何か変なものを感じた。
Yeah, God told me not to get entangled with that person.
その人と一緒になっちゃダメっていうふうに神様は言われたのに。
And I didn't listen.
だけど私それを聞かなかった。
And look what happened to me.
そしたらこんなことに起こったじゃないか。
Yeah. Let's look at Job chapter 32 verse 8.
Job の32章の
Job chapter 32 verse 8 and 9.
8節と9節を見てみたいと思います。ヨブの32章8節9節。しかし人のうちには霊があり、全能者の息が人に悟りを与える。
Okay, this is what I'm talking about here.
そのことがここに書いてあるんですね。
Yeah. That we have a spirit, an eternal spirit inside of us.
私たちの中には霊があって、その永遠に続く霊が私たちのうちにあるんです。
When we die, our body's going to be gone.
私たちが死んだらこの体はなくなります。
But what continues into the next life is our spirit.
でも次の命まで続くのはこの霊なんです。
And it says here, but there is a spirit in man, in us.
人のうちには霊があるって書いてあるんです。
Yeah. And the Almighty God gives him understanding.
そして全能者が人に悟りを与えると書いてある。
Yeah, that's how God speaks to us.
そのように神様が語られるんです。
Not by wisdom.
知恵を通してじゃなくて。
That's important, but that's not the starting point.
確かに知恵は大切なんですけれども、そこが始まりじゃないんです。
Yeah, not by some kind of academic level.
の分学んできたような知識とかのものではないんです。
Yeah, those things are good, but those are just tools.
それはいいものですけれども、ただ単に道具としてだけなんです。
But if you want to experience the power of God in your life, you have to get down to that most basic thing.
でも神様の力を自分の人生の中で経験していきたいと思うんだったら、内側の深いところまで経験していかないといけない。
The kingdom of God is within me.
神の御国が私のうちにあるって。
The Holy Spirit is here.
聖霊様がこの中にいる。
And the Holy Spirit wants to talk to my spirit.
そして聖霊が私の霊に語りたがってる。
And so I want to be humble, I want to be open.
だから私はへりくだってオープンになっていきたいっていう心が必要。
Yeah. Ephesians chapter 4, verse 30 and 32. For Ephesians chapter 4.
エペソの4章30から32節。
Ephesians 4, 30 to 32.
神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の召印を受けたのである。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、 また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。
Look at 30, one more time.
もう一度30節に戻ります。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の召印を受けたのである。
yeah. What this is telling us、
ここで私たちに語られているのは、
is that the Holy Spirit lives in us、
聖霊様が私たちのうちに住んでおられる。
But if we are stubborn,
でも私たちが頑固でいると、
and we push our way,
自分たちのやり方をプッシュするんだったら、
we use our own human calculations,
私たちのこの人間の計算を使うんだったら、
and we fail to recognize the power of the Holy Spirit,
聖霊様の力を認めることができない。
that Holy Spirit,
その聖霊様
is made sad,
が悲しまれる、
And becomes quiet.
そして静かになるんです。
And you can't hear God anymore.
そして神様の声を聞くことができなくなる。
And I have a question for you.
皆さんに質問があります。
Has the Holy Spirit become quiet inside of you?
皆さんの中で聖霊様は静かになっていませんか?
Have you pushed your intellect so far that the Holy Spirit now has become silent?
自分の知性ばかり働かせてしまって、聖霊様を黙らせてはいないでしょうか。
When is the last time that the Holy Spirit has spoken to your spirit?
前に聖霊様が自分の霊に語られた、その時はいつだったですか。
Yeah, it's time. If you think, oh, it's been a long time.
もしかしたらそれがもうずっと昔だなっていう人もいるかもしれない。
I've been trying to pilot my own life with my own intelligence.
自分の知恵で持って自分の人生を何とか操縦しようとしてきたな。
Then if you want the Holy Spirit to speak again,
もう一度聖霊様に語ってほしいって思うのであれば、
and to begin to guide you,
そして私たちを導いてほしいって思うのであれば、
you have to ask forgiveness.
まず許しを求めないといけません。
and say, Lord, forgive me.
主よ、どうぞ許してください。
I've allowed my personal emotions.
自分の感情を優先してしまいました。
I've used my intellect.
自分のこの知恵を使ってしまいました。
I have pushed my way.
自分のやり方を押し通しました。
And because of that, you have been silent.
それゆえにあなたを黙らせてしまった。
Yeah. Forgive me, Lord.
神様、許してください。
Speak to me again.
もう一度私に語ってください。
I give you my life.
私の人生をあなたに明け渡します。
Talk to you.
あなたに語ります。
I want to talk to you.
あなたと一緒に語りたいです。
I want you to talk to me.
そしてあなたに私に語ってほしいです。
Restore that intimate relationship between my spirit and the Holy Spirit.
私の霊と聖霊様との霊のこの、交わりをもう一度回復させてください。
Yeah.Now the disciples, they were in a very good situation when they heard this teaching.
弟子たちはこの教えを聞いた時に、
they were in a good situation.
良い状況にいたんです。
Because if they had a question, they could ask Jesus, right? He's right visibly there.
なぜなら彼らが弟子たちが何か質問疑問があった時には目に見えるイエス様に質問することができたからなんです。
But Jesus knew that very soon he would be gone.
でもイエス様は自分がいつすぐにもういなくなる日が来るっていうことが分かってました。
And they could not just ask him any question anymore.
だからいつでももう目の前で質問ができるような状態にならなくなるってことが分かってたんです。
They would have to realize the kingdom of God is within me.
弟子たちは自分の中に神の御国があるっていうことを気づく必要があったんです。
And began to rely on that.
そしてそのことにもう寄りかかる必要があったんです。
And so Jesus warned them.
だからイエス様は警告したんです。
He said, "After I die, don't go anywhere."
私が死んだ後どこにも行っちゃダメよって。
Yeah, well, I'll rise again. Don't go anywhere.
私は蘇った後どこにも行っちゃダメよって。
Stay here in Jerusalem.
エルサレムに残っていなさい。
Until the Holy Spirit comes.
聖霊を受けるまでそこに留まりなさい。
And then he will guide you into truth.
そうすると聖霊様があなた方を今度真理の中に導いてくれるよって。
Yeah. He was trying to get them ready.
イエス様は弟子たちを準備したがってたんです。私たちが今いる状況ですけれども、この世の中がもうすごい不安定です。
And we do not know what is going to happen.
次に何が起こるか私たちもわからない。
And so we have to make sure that our connection, our relationship with God by the Holy Spirit is close.
なので私たちも神様とのつながり、聖霊様を通しての神様とのつながりが本当に近いものである必要があります。
Jesus was trying to warn them, trying to tell them.
イエス様は弟子たちにそのことを伝えたがってたんです。
And in Luke chapter 17, 22 to 30,
そしてそれが22節から30節のところにあるんですね。
He was trying to warn them that many confusing things are going to happen.
いろんな混乱するようなことが起こるよということをイエス様は警告を持って言ったんです。
Here he was speaking possibly aboutOur generation, but also at his time too.
もしかしたら私たちのこの世代のことを言ってるのかもしれないですけれども、その当時の弟子たちのその時代の人に向かっても言ってたと思います。
But he was said, "Don't be deceived."
でも騙されないでっていうふうに言われてる。
If somebody suddenly says, "Follow me," I am the Messiah. Don't listen.
私が救い主だから私についてきなさいっていう人がいたとしても、その人についていっちゃダメよって。
And he gave illustrations. Noah, he used as an illustration.
そしてそのことを伝えるためにノアのことを思い出させたんです。
People were sitting around feeling like that nothing ever was going to change.
何も変わらないような感じでみんな過ごしてたんです。
And suddenly the day came and the rains came and swept everything away.
でも突然大雨が降ってきて全てを拭い去った。
Then he talked about the story of Lot.
そして今度はロトの話を始めました。
And how suddenly there was going to be some kind of an eruption from the ground.
The eruption?
噴火。
噴火。
火山。
火山。火山のようなものが突然起こるよっていうような時があったんです。
And it'll happen suddenly. It will happen suddenly.
それが突然に起こるっていうことを言ったんです。
So he was preparing them, saying, "Get ready. Things will move quickly. Things will happen suddenly."
そのような話を通して、もう物事が勢い持って突然そのようなことが起こるから、私たち準備しておきなさいっていうふうにイエス様は教えられたんです。
Well, how do you prepare?
じゃあどのように準備していけばいいか。
If things are suddenly going to happen.
その物語が突然起こるのであれば、
yeah, shocking things are suddenly going to happen. What's the most important?
ショックするようなものが突然起こるんだったら、私たちどのように準備したらいいんでしょう。
And in verse 31, he talks about suddenly, one person being taken up and another person being left.
で、31節には突然ある人は取られて、ある人は残されるっていうようなことも書いてあります。
Yeah. How are we to prepare for such a situation?
じゃあどのようにそのような状況に対して準備できるでしょうか?
The answer can be found here.
その答えが見つかります。
Verse 31 to 36. 31
節から36節。
17:31 to 36.
31節から36節までです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を頼もちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は取られ他の一人は残されます。女が二人一緒に臼を引いていると、一人は取られ他の一人は残されます。二人の男が畑にいると、一人は取られ他の一人は残されます。37節。弟子たちは答えて言った。主よ、どこでですか？主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。
yeah. What kind of thing should we focus on in such an unstable situation?
そのような不安定な時に何に私たち集中フォーカスを置けばいいんでしょうか?
Well, if you read this section, the answer is there, and that is that we will need to be found living unselfishly.
ここを読んでいったらその答えが書いてあるんですけれども、そのような時に私たちが自己中心の生き方をしてない生き方をしてるっていうことを見られる必要があるんです。
Yeah. Loving people.
人々を愛してる。
Helping people.
人々を助けてる。
And so when we hear news of sudden global changes,
地球がなんかすごい突然何か変わってきたっていうようなニュースを聞くとき、
and people talking about maybe the Messiah is going to come, Jesus is going to come.
イエス様がまたやってくるっていうようなニュースを聞くとき、
what does he want to find in us?
イエス様、神様は私たちの中に何を見つけたいと思ってるんでしょう。
That we're put aside our life.
私たちの人生それをちょっと置いといて、
and we're helping other people.
もう他の人たちを助けている姿です。
He who tries to save his life will lose it.
自分の命を救おうと努める者はそれを失う。
But he who gives his life,
でもそれを失う者は
tremendously blessed.
命を保ちます。
That's what we're supposed to do.
それが私たちがするべきことなんです。
And so when we read frightening news,
恐れるようなニュースを聞くとき、
yeah, of dramatic changes.
もう劇的な変化のようなニュースを聞く
とき、
私たちは恐れの中に行く必要がありません。でもそうではなくて、私たちが準備して良いことをやっているということを見つけられる必要があるんです。必要がある人たちを助けている姿。
That's what we need to be found doing.
それを私たちがやってるっていうことを神様に見てもらう必要がある。
That's how we can prepare.
そのように私たちは準備できるんです。
This is what is trying, Jesus is trying to communicate here.
それがイエス様がここで私たちに語りたいって思ってることなんです。
Learn to live an unselfish life.
私たちがもう自己中心の生き方じゃない生き方をどんどんやっていく必要がある。
We do not know when Christ will come.
いつキリストが帰ってこられるか私たちは分からない。でも来られた時、
May we be found living an unselfish life.
自己中じゃない生き方で生きている姿を見てもらいたいです。
Yeah, and so Jesus is trying to warn his disciples and us about these kind of things in the future.
そのようなことをイエス様は弟子たちにもそして私たちにも教えたがっているんです。
Then we just read a little bit of it, Luke 17:37.
でルカの17章の37節ですが、
yeah, read it one more time.
弟子たちは答えて言った。主よ、どこでですか？主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。
What is this talking about?
これはどんなことを言ってるんでしょうか？
Well, I think even in Kobe, up in the Roko Mountains here,
で神戸でもこの六甲山の上の方で、
If a Inoshishi dies,
もしイノシシがそこで死んでいたら、
Do you know what you will see?
何があると思います？
Lots of birds.
たくさんの鳥がその上で回ってるのが
Flying around.
見えると思います。
Yeah. You don't know what happened.
何が起こったか私たちはわからないけど実際に。
You can see that something happened.
でもその鳥がわーって集まって飛んでるのを見ると、あ、なんかがあったんだなっていうふうに思える。
Yeah. And For our lives as well, in the future, we do not know what is going to happen.
私たちのこの人生も将来どんなことが起こるかということは何も分かっていません。
All kinds of frightening things are being talked about.
いろんな怖い恐ろしいようなことが起こるというふうに言われてるけど。
And it's kind of like a warning sign.
ね、それが警告のような印なんですね。
All kinds of strange weather changes.
天気が変わってきたりとか。
Yeah, in South America.
南アメリカでは、
There have been suddenly the sea has gone out away and left open land in many places.
海のその水がいきなりずーっと引いてしまって、その土地が見えるようになってしまったらしいです。
Yeah, yeah. Kind of super 潮, super tide.
スーパー潮。
Yeah, strange things happening.
奇妙なことが起こってるみたいです。
Yeah, and I think in the time of Noah also, these kind of strange things happen with water.
ノアの時代でもそのような海のこと、水のことでそういう奇妙な動きがあったんじゃないかなと思います。
Yeah, we also know from the Bible that in such time when near the end times, the earthquakes will come.
そして今度終わりの日が近づくに従って地震がたくさん起こるって。
Now I don't have the time to think about all these things.
そのようなことをずっと考える時間はそんなにないんですけど。
And so I have an app.
だからアプリを入れてます。
And it is set for 震度 6.5. Yeah.
震度 6.5 っていう設定をそのアプリにしてるんですけど、
And I'm not gonna worry about earthquakes.
地震がいつ起こるかなんてことは心配してないんです。
Yeah. But if there are 10 earthquakes at one time,
でも一度に10個の地震が同時にブンって起こったら、
And they're all over 6.5,
でその10個の地震が全部震度 6.5 以上のものだったら、
Then I will take it as a sign that something very dramatic is happening.
何か劇的なことが起こってるんだっていうふうな印として受け取ります。
And I have to get busy helping people more than ever before.
そうするとそれを見るとそれが印なので今までにないぐらい今度どんどん人を助けるので忙しくしていくと思います。
Now I learned in history, class, in high school.
高校の時に歴史を授業で学んだんです。
And that is that a lot of wars.
でそれはたくさん の, 多くのその戦争。
In history.
歴史に残るその戦争。
Big global changes.
で世界で起こるような大変動みたいなもの。
Yeah. Happen in March.
そういうものは大体3月に起こると。
Yeah, many, many happen in March.
3月にそのようなものがたくさん起こるっていうのが歴史的にあるんです。
I've known this for many years since I was young. I've known about this since I was young.
私が若い頃からそのようなことを知ってます。
I don't panic.
でもパニックに陥らない。
But every year when March comes,
でも毎年3月になると
今年なんか変なこと起きるんかな。
But something strange will happen.
Yeah.
っていう感じで。
I'm just a little bit alert.
ちょっとだけ気をつけています。
Yeah. I don't worry about it.
別に心配するわけじゃないんです。
But the Bible says that although we will not know the day, the hour.
でも私たち聖書の中では私たちがいつ起こるとかそういうことはわからないけど。
When the Messiah will come.
でも救い主がまた来られるときは。
But we can know like the birds gathering.
この鳥がその死体の上に集まっているのように私たちもその印がわかるよって。
And so I don't worry about these things too much.
だからその印がたくさん起こったとしてもそこまで心配しすぎてはいません。
The app can tell me about the earthquake.
そのアプリによって地震のことはわかります。
Yeah, but these are things that we need to have a little bit of understanding.
ただ理解として注意として私たちが気をつけるっていうそういうものであったらいいなと思います。
And then at the very end, Jesus talks about prayer.
そして最後今度イエス様は祈りのことを語られました。
Yeah. And I'm not going to read the whole thing again, but look at Luke chapter 18, verse 6 and 7.
全部は読まないですけども、18章の6節と7節だけもう一度見ます。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
Verse
8節。あなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし
That's so important right here. Verse 8 one more time.
しかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
What we see here is that God wants to find us praying.
ここでわかるのは神様は私たちに祈ってほしいって思われている。
Yeah, to live a life of prayer.
私たちが祈りの人生を送ることを願っている。
Persistent prayer.
もうしつこく祈る祈り。
Stubborn prayer.
根気強くもうずっと祈る祈り。
Yeah. Oh God!
あ神様。
Yeah. I just pray you touch this land of Japan.
神様がこの日本の地に触れてくださるように祈ります。
Yeah. Lord, we have never seen a revival here.
ここでリバイバルが起こったこと見たことありない。
Lord, we want to see it.
でもそれ見たいです。
Lord, don't forget us.
私たちのこと忘れないでください。
We cry out to you.
あなたに呼び求めます。
We will not give up.
私たちは諦めません。
We will ask you and ask you and ask you.
もうどんどんどんどん願っていきます。
Yeah. And when Jesus comes,
そしてイエス様が来られた時、
He finds us praying.
イエス様がそのように私たちが祈っていることを見つけられる。
Persistent prayer.
もうしつこく祈っている。
This is the kind of lifestyle that we need to focus on.
そのようなライフスタイルに私たちはフォーカスしていく必要があります。
A lifestyle of unselfishness.
自己中じゃないようなライフスタイル。
Helping other people.
他の人たちを助けているライフスタイル。
A lifestyle of praying persistently.
もう根気強くしつこく祈ってる祈りの人生。
Yeah. At my house, I have a whole bunch of Bible promise cards.
私の家には神様のその聖書から取った神様の約束の言葉がいっぱいあるんですけど。
And they help me to pray.
でそのカードを通して私は祈ることがやりやすくなっています。
Yeah, because sometimes I do not know how to pray.
ある時はそのどうやって祈ったらいいかわからない時もあるんです。
And so I thumb through the promises.
だからその祈りの祈りじゃない約束のカードをさささっとめくって。
And when I feel the Spirit say これ。
で霊がこれだよっていうふうに感じた時には。Yeah,
これ祈ればいいよ。
This you should pray.
Then I get it out.
それを取り出して。
And I say, Oh God.
ああ神様。
This is in your word.
神様このことあなた聖書で語ってます。
You promised this.
あなたが約束された言葉です。
So I boldly asking.
だから大胆にあなたに求めます。
Yeah, and these are the things that God wants us to be doing.
そのようなことを私たちがするのを神様は願ってる。
Living unselfishly.
私たちが自己中じゃない生き方をしていること。
Calling out to God.
神様に呼び求めること。
These are the things He wants us to do.
それを私たちに神様は求めておられる。
And also developing a communication with the Holy Spirit through our spirit.
また私たちの霊を通しての聖霊様とのこのコミュニケーション、それを育てていくことも神様は願っています。
Yeah. Have you ever had this kind of experience?
このような経験された方いらっしゃるでしょうか。
You're talking to a friend.
誰か友達と喋ってる。
And you're about to gossip.
で、今から噂話がもうポロッと出そうになる。
And the spirit speaks to you.
そしたら霊が自分に語るんです。
やめとけ。
You should stop that.
Don't say it.
言っちゃダメ。
Don't say that thing.
それ言っちゃダメよ。
You don't know if it's true.
それが本当かどうかあなた知らないでしょ。
And you say it anyways.
っていうふうに感じてるのにポロッと言ってしまう。
And there is this. Ah.
そしたらがっかりしたりの悲しまれるようなものを内側で感じてる。
やってしまった。
You did it.
Yeah. And so when this kind of thing happens, we need to quickly ask God's forgiveness.
そのようなことがあった時にはもうすぐに神様に許しを求めましょう。
And say, I don't want to grieve you, Holy Spirit.
神様、私は聖霊様を悲しませたくありません。
Help me to be more sensitive.
もっと敏感になれるように助けてくださいって。
Yeah. And so that I can hear your voice.
あなたの声がそれによって聞くことができるように助けてください。
These are the things that I believe even today we need to focus on.
そのようなことに私たちが今フォーカスを置いておく必要があるんじゃないかなって思っています。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ています。
Yeah. And Lord, I just pray you would renew our relationship with you.
あなたとの関係をもう新しくしてください。
That we would be sensitive to your Holy Spirit.
聖霊様の声にどんどん敏感になっていけますように。
That we would not run ahead with our intellect.
自分の知恵で前に走るんではなくて。
Lord, but that we would be sensitive to your spirit.
でもそれじゃなくて聖霊様にどんどん敏感になれるように助けてください。
Lord, give us a hunger to help other people.
他の人を助けたいっていうその思いを与えてください。
Lord, that whenever it is that you come, that we would be found doing so.
あなたが来られる時に私たちが人々を助けている姿が見つけられますように。
We ask these things.
そのようなことをあなたに求めます。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.